千葉文化放送。
はい、どうも、ひろしなんですけども、今日はですね、映画を、見てきたので、その話をしようかなと思うんですけれども、楽しみにしていたエリジウムなんですけども、これをようやく見てきたので、その話をしようと。で、一人でですね、話をするにはちょっともったいないので、ゲストの方をお招きしております。はい、にわりさんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
にわりさんっていうのはどういう方なんですか？
地元で、ダンスをやったりとか、
すごい。
やったりとか、
身体能力に優れた。
いや、で時々ラップやらせてもらったりとか、本当趣味程度ですけど、そんなことを普段やっています。
はい、という楽しいにわりさんなんですけども。エリジウムをね、見たっていうことで、僕は昨日見てきたばっかりなんですけれども、にわりさんはいつ頃見に行かれたんですか？
私はですね、10月の上旬に見に行きました。
公開からだいたい2週間、3週間ぐらい経って、ちょうど落ち着いた頃ですけど、お客さんって結構入ってました、その時。
そうですね、私が見に行った時は、平日だったのもあるし、夕方だったので、
はいはい、
そんなには、そうですね、はい、いなかったので、自分の好きな、席で見ることができましたよ。
僕が見た時はちょうど5人だったかな、全部で。
あ、少ないです。あ、もう
割と100人ぐらいの、100人ぐらい入るスクリーンだったんですけども、
はい、
それは大赤字じゃないかなって思うような、もう終わりの方なんで、今入ってないのは別に珍しい話じゃないと思うんですけども、全体的にはヒット、そんなにヒットしてないんでしょうね。
日本だとやっぱり風立ちぬがすごい話題を持っていってしまっていたので、テレビの CM とか見ていてもやっぱりそっちの方が多く宣伝されていたので、やっぱり日本ではそんなに稼げてないんじゃないかなって思いますね。
相手としてはだいぶ分が悪いですよね。
そうですね。
じゃあそのエリジウムなんですけども、定番のウィキペディアのあらすじなどを読んでみようかなと思うんですけども。
あ、お願いします。
はい。2154年、大気汚染や人口爆発によって地球上の生活環境は悪化している。少数の富裕層は衛星軌道上に建設されたスタンフォード・トーラス型の宇宙コロニー、エリジウムへ移住。高度な科学技術により、老いや病から解放され、水と緑に溢れた理想郷で暮らしている。一方、荒廃し、スラム化した地上では、大勢の人々は過酷な労働と、エリジウムよりはるかに遅れた医療にあえいでいる。市民はエリジウムの生活に憧れ、日光を食わせる者もいるが、デラコート防衛長官は、反移民法式、アーマダイン射程ドロイドや傭兵を排して侵入者の排除に努めている。そんな中、ロサンゼルスに暮らす工場労働者のマックスは、作業中の事故により、余命5日と診断される。マックスはエリジウムの先端医療に希望を求め、闇商人スパイダーとの取引に応じ、コロニーへ向かうが、策略に巻き込まれる中で不平等なこの世を正すために立ち上がる。というようなあらすじなんですけれども。
ウィキペディアっぽい内容でしたね。
そうですね。
そうですね。
SF 映画ですよね。
そうですね。
で、監督がニール・ブロムカンプということで、前作、大宮地区。
そうですね。
で、大変注目を浴びた監督なんですけども、大宮地区って見ました？
私もちょこっと見ました。ちょこっとって変かもしれないですけど、うろ覚えですね。
結構似たところはありますよね。同じ監督さんだなっていう。
そうですね。未来をすごい見てるなっていう感覚はしますよね。
一方で単なる犬物語っていうわけじゃなくて、現代の問題をその未来に置き換えてっていう風な、だから、荒唐無稽に見えるんだけども、リアルな部分もありますよね。
そうですね。先に、もう、違う世界があって、そっちではもう、何一つ、もう、苦労しなくて済むし、不自由もしてないし、医療もすごい発達してるから、なんかカプセルみたいなのに入って、ね、すぐ治るんですよね、癌とかも全部。
そうそう、魔法のようにね、治っちゃうんですよね。
そうですよね。ああいうのとかがあって、とかそういうのも多分なんか昔ガンダムとかも好きに行ったら全然違う世界があってみたいな感じですもんね。
そうですね。ガンダムは逆に地球の方が富裕層がいたりとかしたっていうのは違いますけども、
でもなんかこれから先本当に 何百年後とか見ていったら実現しちゃうんじゃないかなっていう内容ですよね。
でもあんまり来てほしい未来ではないですけどね、世界を見てると。 今、まあ、舞台がロサンゼルス、アメリカじゃないですか。で、今現在でも、その、メキシコ系の移民がだいぶ増えてて、ロサンゼルスなんかだと、かなりスペイン語も通じるようになってきてて、ね、そうだったかな、州知事選なんかでも、このスペイン、メキシコ系の移民に向けて、スペイン語で演説したりとかっていうようなシーンが増えたりとかして、もう何だろう、100年後には多分、こう、白人、ホワイトアングロ、サクソン系の人たちよりも、その、メキシコ系の人たちの方が増えるっていう、今、だからなんだ、ヒスパニック系か、の住民の方がこう増えちゃうだろうっていうふうに、はい、まあ増えちゃうって別に悪い話じゃないんですけども、言われてる中で、うん、そのままやっぱりこう順調に今の路線で行くとああいうふうになるっていうのは結構あり得る話だなっていうふうに思っていたんですけども、で、その2154年だから今から140年後の世界ですよね。のロサンゼルスって、今のロサンゼルスとものすごい変わっちゃってますよね。
いや、私そこまで、どんな風に変わってるんですか？
まず冒頭から、ちょっとこう、砂漠っぽい感じのところに、小さい、バラックよりはもうちょっとマシなんだけども、すごくごちゃごちゃした感じの建物がいっぱい並んでて、で、そこで、まあ人がいっぱい、まあとにかく人口密度も結構高くなってる中で暮らしてるっていうような映像が早速入るじゃないですか。
そうですね。で、
なんだろう。ロサンゼルスってあんまりこれっていうランドマークがないので、例えばこれがニューヨークなんかだと、わかりやすく、自由の女神なんか見たりとかすると、ああ、ニューヨークだなってのはわかるけども、ロサンゼルスってあんまりそういうのがないから、多分、メキシコでの撮影ユニットっていうのが、最後のスタッフロールミスがあったんで、おそらくメキシコで撮影してるんじゃないかなって思うんですけども、スラムになっちゃったロサンゼルスっていうシーンは、うん。を持ってきても、あんまり違和感はないんで、そこのところはうまいなと思いましたね。
すごい見方が私と全然違うのですごい驚いて、なんだろう、私はそこまで意識して見てなかったですよ。
で、なんかすごくそのスラムっぽい感じのところが映った後で、エリジウムの映像になるじゃないですか。スペースコロニーのこう人工的に作られて、こう、まあ、すごく綺麗で、ね、何不自由なく暮らしてるっていう、そこの落差ってすごいですよね。理不尽そのものだなって。
なんか地球に住んでるそのロサンゼルスの街並みですと、もう建物とかも紛争か何かやってしまったような、もうボロボロな状態じゃないですか。はいはい、で、もうストリートチルドレンみたいな子たちが、工場へ行く人たちに、ね、お金ちょうだいよみたいな、なんか持ってるでしょみたいな感じで、たかったりとか、もうみんな働かない、逆に働いても希望がないから、使う道もないからって感じで、路上にたくさんもう人が溢れ返っちゃってる状態で、はい、でもなんかその主人公の人は工場に行って仕事をするっていう、昔はちょっとやんちゃだったみたいだけど、前科があるとかなんとかって言ってたけど、でも彼は更生して仕事を頑張ってする、それはお金をいっぱい貯めて、自分はコロニーに行きたいからだっていう夢があるから一生懸命頑張ってて、でもその一方でもうコロニーにいる人側は夢とかじゃなくてものんきに今日を楽しむっていう生き方をして、全くその違うスラム街と、
まあ、理想郷みたいな、
エリジウム、いわゆるヒルズみたいな、そういうところで住んでる人たちみたいな感覚で、もう落差は本当に見て分かりやすいし、優雅なんですよね、もう上に住んでる人たちはね。
ね、BGM も突然こうクラシックにが、車小さいけどもかかってきたりとかして、もう全然上流階級っていう感じの雰囲気になっちゃって、すごく快適に描かれてますよね。
そうですよね。でも地球側の方は、はい、もう警察とか税務署に行っても、はい、税務署でしたっけ？なんか、どこに行っても役所にいる人たちも全部、カウンターにいる人全員がロボットでしたよね。はい、
警察署ですね、多分。あれね、最初ひどいシーンですよね。ほら、主人公がマックスって言うんですけど、マット・デイモンがやってるんですけども。
そうですね。
で、ニワリさんが言ったみたいに、こう、朝出勤しようと思ってたら、早速、観光客でもないのに、地元の子供たちに、こう、まとわりつかれて、金くれよって言われても、朝から本当めんどくさいな、鬱陶しいなっていう風な気分の中で、こう、職場に向かう、バス停かなあれは、に向かうんですよね。で、それで並んでると、ね、突然、警察も人間じゃなくて、ロボットなんですけども、やってきて、こう、抜き打ちで持ち物検査をするんですよね。で、それで、多分彼マークされてるんでしょうね。前科があるみたいなんで。
そうですね。
で、それでこう、捕まって、まあ、チェックされて、で、特に何も持ってなかったんですよね。なんか違反するような品物とかっていうのは。
そうですね、違反するものは持ってないんだけど、彼はあの癖で多分ブラックジョークをすごい飛ばしちゃって、でそれがそのロボットからすると挑発した
反抗的な態度であると、
自分たちのそう反抗的な態度っていう風にすぐ、
まあ、もう態度変えちゃってっていうことで、それなんかもうすごい乱暴で腕とか折られちゃうし、かなりひどい話ですよね。で、それで、あの、公務執行妨害したっていうことで、警察に出頭するようにっていう指示を受けて、で、行ってみると、まあ、彼が現在保護観察中であるっていうことがわかるんですよね。前のその罪を償い終わってなくて、まあ、償い終わったのか。
そうです、そうです。
保釈はされたけども、保護観察中だから、真面目にやれよって言われてる中で、そうやって公務執行妨害をして、っていう状況で、で、なんだろう、あれは監察官なのかな、保護観察官か何か。まあ、ここでも人間が出てこないんですけども、なんかちょっと奇妙な感じの、50年代っぽい感じの人形が出てきて、で、それで、
そうですね、カウンター
の。もう観察期間延長なって、言われて、それで、何か文句あるって言った時に、いえ、全然ありませんって言うんだけども、そういう一言ですら、お前なんか不満ありそうだなって、それも皮肉かっていうふうに、ね、言われて、すごく抑圧されてるっていうのが、そこまででもわかりますよね。なんか生きづらそうだなって。
そうですね。なんかこう、彼なりに一生懸命やってるのに、それを認めない。とにかく、お前働けよっていう一言で終わらせるっていう感じでしたよね。冷たい感じでしたよね。
多分あんまり職、働き口っていうのもそんなにないんでしょうね。
そうですね。なんか友達とかと友人がこう、はいはい、彼の主人公の家に遊びに来た時も、また車の窃盗しようぜみたいな話をしてましたもんね。
そうですね。友達が最高一番、その話ですよね。
そうそうそうそう。なんかもう、とりあえずそんな真面目に働いてもしゃあないじゃんみたいな悪さして、まあ楽しんで稼ごうぜみたいな感覚で友達が言うけど、彼は真面目にやろうって頑張ってるのに、ロボットはそれを全く知らないから、冷たい態度でもまあ早くやれみたいな、帰れよみたいな感覚ですね。
犯罪をこう誘発する環境ですよね。深く構成しようとしてるのに、その相手にこう密着マークして、どうせお前犯罪者なんだろうっていうような対応するわけですもんね。
そうですよね。あれもすごいなんかシステム的におかしいな。でも普通に現代社会でもきっとこういうのってあるんだろうなっていうのが分かるような内容だったなって思うけど、でまあストーリー的にはそれがあったからこそあの女性に会えるわけですよね。
あの幼馴染の女性が主人公はマックスで、その彼女はフレイでしたっけね。フレイ&マックスって、フレイ&マックスフォーエバーっていうような、ロマンチックな去年も出てきましたけど、
そう、ちっちゃい頃にずっと一緒にいようねってお約束をしていた女の子と、
個人出身なのかな、あれは個人じゃなければ
教
会系のなんか施設で一緒だったんでしょうね。シスターが出てきて、その子供の頃の回想シーンがあるんだけども、2130年代かなと思うんですけども、でその頃にあの、まあ、一緒に仲良く、多分その頃はずっと一緒にいたんでしょうけれども、で子供の頃のマックスっていうのは、何文字も読めないっていう教育も受けてないんだけども、その彼女は文字も読めるんで、いろいろ、多分文字なんかも彼女から教わったのかもしれないですよね、ひょっとしたら。
彼女が、あ、君読めないんだ、なんか絵本かなんかを。
エディジウムについての絵本っていうのを読んであげるシーンがありましたね。
そうそうそう。うん。で、彼は一生懸命彼女から文字とか読み書きを教わってたんですよね。ただなんか、ちっちゃい感じですもんね。
10歳ぐらいとか、そんな感じかな多分。
なんか、小学校上がりたてぐらいな、ね、年齢で、だったと思うんですけど。でもその彼女とはもう離れ離れで、彼女はコロニーに行ける側の子だったのかな。
いや、コロニーに行けるのは多分ものすごい限られた超金持ちだけだから、
あ、そっか、金持ちだから。
行けないんでしょうね。ただ一回ロサンゼルスに一時期いたんだけども離れててまた戻ってきたっていう設定ですね。
そうだそうだ、子供が病気で、そうそう、同じ病院で働きたいからって感じで、そうだ、また戻ってきてて、で彼がその警察の人に、警察のロボットに、
腕を折られて、
そう、腕折られて。
病院で再会して、で、すごく誘って、水曜日に、コーヒーだけねって、また会う約束を取り付けるんです
。すごいね、頑張ってデートと、デートにこじつけて。そうね。あのシーンもすごい良かったですよね。
そのデートにこじつけるとこですか？
そう、デートにこじつけて、彼女は看護師として働いてるナースさんだけど、彼はたまたま骨折られたから行って、この野郎って顔、ぬすっとした顔で治療を受けてた時に、 彼女見た瞬間にもう、わーって顔が変わる。あの演技もすごいいいなと思ったし。
その辺あまり僕記憶になかったというか、注目ポイントじゃなかったですけど、なるほどな。
あ、そうだったんだ。なんかで、彼女の方はちょっとクールに対応するっていうか、で、忙しいのに、彼は一生懸命、ねで、今度さ、みたいな、どっか行こうよって話をしてるけど、彼女はまた今度ね、みたいな感じで、最初冷たい態度で断ってるんだけど、彼の、妄想に負けて、じゃあ今度ね、OK を出す時の彼とか、すごい喜んでた顔とかも忘れられないぐらい、さすが待ってもって思うぐらい。
また会いに来るために理由でもって来るぞとか、そんなこと言ってましたよね。
なんかね、言ってたね、すごい。一生懸命だったもんね、彼女に会いたいが
一緒に。大人になってからも一時期一緒に暮らしたりとかっていう、そんな時期があったのかなっていう雰囲気ですよね。
確かに、あの、
子供は知らなかったから。
そう、知らなかったけど。
離れてる間に多分子供も生まれてっていうのがあったんでしょうね。何年か会ってなかった時期があるってことですよね。
うん、
あの子は何歳ぐらいなのかな ?4 歳とか5歳とか、そんな感じかな。
そうでしょうね。多分5歳ぐらい、5、6歳じゃないですかね。うん、お母さんが教えてくれた物語の内容とか。はいはい、
カバの話ですね。
そうそうそう。
ミーアキャットの話。
あの、そう、あの、ま、彼が、その、もう、ちょっとね、マークされすぎちゃってて、はいはい、で、もうそのマークされてる時は、放射能か何かで体がもう、工場でね、悪くなっちゃってて、ですよね。
そうですね。まあ、その後、まあ、仕事に行く前に、まあ、警察署寄って、で、病院行って、それから仕事に行って、
で、その仕事先で、
アーマライン社の、ドロイドを使ってる工場ですよね。で、働いてて、で、その作業中にも、責任者にいろいろ文句やれたりとかしながら、ね、仕事場でも、こう、いろいろ、あの、目をかけられるだといい意味になっちゃうから、こう、目をつけられていて、で、まあ、理不尽な扱いを受けてて、あれ、なんでかわかんないけども、そのドロイドの、あの、制作工程の中で、その部屋の中で放射線を浴びせるっていう工程があるんですよね。で、それを、あの、担当しているんだけども、まあ、放射線浴びせるからちゃんとこう密閉してやるんだけども、その扉がちゃんと閉まらないっていうトラブルが起こって、で、
そう、パレットが引っかかっちゃってて。
そんな単純な理由だっていうね。
そう。で、どうしよう、扉が閉まらないよって、工場長の人に言ったら、ね、管理者か、の人に言ったら、管理者は生産性があるから、君も中に入って、そのパレットをずらせば扉閉まるから早くやってみたいな。
ちょっと回してこいって言われて。
そうそうそう。で、彼は、みたいな。最初は手を伸ばしてやってたんだけど、手伸ばしても届かないところが引っかかってるから、中に入らざるを得なくて、中に入って直したら扉も一緒に閉まっちゃって、そのまま放射能を浴びちゃったっていうね。
まあ、っていうことで、まあ、瀕死の状態になってしまって、で、あの、生きてる間は大丈夫だぜって言って薬くれるじゃないですか。
5日
の命だよってことで、
う
ん、あれってなんでしょうね、あの薬を飲んでる間はなんとか平気だよってことなんですかね。で、その薬を5日分だけやるよっていうことなのかな。多分飲まないと5日も持たないっていう感じの描写でしたよね。
そうですね、もう吐き気とかがひどい、めまいとか、もうフラフラで歩けない状態なんだけど、あの薬を飲むと少しは楽になる、うん、でもだいぶ戻してましたよね、家帰るときとか。
そうですね。あの、後の方で、あの薬を、残ってるやつを、こう、一気飲みするシーンがあるじゃないですか。
あの、手術する前の時、
後かな確か。した後、負傷した後だったと思うんですけども。だから、それを見てると、すごくこう、元気になるっていうか、力が湧いてくるっていう、そんな感じの薬なのかな、というふうに思ったんですけども。
あれは、なんだろうね、なんか。
なんでしょうけど、ちょっとどういう働きがあるのか不思議だなと思ってて、あの、放射線障害に対して効果のある薬ってどんなもんなのかなって、ちょっと不思議でしたね。まあでも、その辺を見ると、まあ、さすがに140年も先だけあって、ある程度こう医療も進歩はしているんだなと、あの、ちゃんとした医療体制がスラムではないにしても、ああいう薬が一応あるんだなっていうのは、ちょっと未来の話だなって思いましたね。
そうか、私の中では、あの薬、ただで工場で渡したじゃないですか。下手したら、その薬は、ただ同然の昔の古い薬なんじゃないかなとも思ってました。
そう。
だから、ただであげられる、
なるほど。手切れ金代わりに、ちゃんとある程度、効く薬を出したのかなと思ったけど、そうじゃないこともありえますよね。使い捨てに、労働者なんかいくらでもいるし、 ていうふうに考えますよね。
そうそう、なんか乱雑に渡してると、乱雑っていうか、なんかもう残念だけど君こういうふうだよみたいな、もう告知するところとかも気持ちがそんな乗ってないぐらいじゃ、乗ってないぐらいだったじゃないですか。なのであの薬も多分そんなに
大して効くもんでもないのか
もしれない。じゃないかな。彼のその希望、そのなんとかしていい方にいい方に持っていこう、昔シスターがお前には何か特別な力があると思うよって、うん、だから頑張りなさいっていうのも、彼は大人になってもそれを信じてたから、はいはい、きっとその自分の中の気力で強くなった気分でいたのかなって私は思ってました。
確かにあんまり薬を飲んで元気になったっていう描写も最初の頃何錠か飲むところではなかったかな。
そうなんですよ。最初の頃なんて家帰ってもずっと戻してて、うん、友達がそれを見て、はぁ、お前どうしたんだよみたいな。
見て分かるぐらい調子悪そうだったってことですもんね。
そうそう、だからあの薬自体は効き目が実はなくて、う
ん、せいぜいバカリーぐらいのもんだったのかな。
彼の気力、そうそうそうそう、なんか何か自分の中でアドレナリンが出たりとか、今ここで死ぬわけにはいかないっていう、やっぱりそれじゃないかな、私はそうやって思って見てました。
っていうような風に、まあ、序盤で、うん、あの地球の、まあ、ロサンゼルスって、ね、どんなひどい状態になってるのかっていうのを描いた後に、まあ、あの改造手術を受けて、うん、まあ、その裏の仕事を引き受けて、でその見返りとして仕事がうまくいけば、うん、でエリジウムに行きたがるんですよね。エリジウムに行けばその医療ポッドがあって、どんな怪我でも病気でも治るからっていうことで、うん、でまあそのためにこう裏の仕事を引き受けるんだけれども、うん、でまあそこであの仕事、なんだろう、半分成功半分失敗っていう状況になっちゃうんですよね。
そうですね。まああのミッションとしてちょっとあれですよね。あのなんか頭に、彼の主人公マックスの頭に USB のケーブルを挿すところをつけるから、
あれなんかの iPhone の、ライトニングケーブル以前の iPhone 4S まで使ってたケーブルっぽい感じの端子じゃなかったですか？
あ、言われてみればそうかも。でもとにかくなんか旧、そう、古い感じのパソコンもそうですもんね。ちょっとなんかあれ、今使ってるパソコンぐらいの勢いの、
あの、まあ、
ちょっと機材も古いんだけれども、は
い、
とりあえずこ
の、
そうそう、そのノートパソコンのケーブルを使って、もうコロに、そのエリジウムにある情報すべてをちょっと盗んできてって、彼にお願いするじゃないですか。はいはい、で、それがあれば、地球に今いる人たち全員を月に送って、
ね、
月っていうか、コロニーに送って、はい、エリジウムに送って、幸せにすることができるって、革命を起こしたい人がいたじゃないですか。
そうなんですよね。まあ、スパイダーって、劇中ではスパイダーって呼ばれてる、なんだろう、マフィアの親分みたいな感じの人ですよ、ね。
そうそうそう。そうそうそう。革命を起こそうとしてる人がいて、で、彼が、じゃあそんなに、マックス、お前は助かりたくて、コロニーに行って、カプセルに入って病気を治したいってことだったら、条件として、向こうの情報すべてを。
まあ、向こうの偉い人を捕まえて、で、その人が持ってるエリジウムに関する重要な情報っていうものをこう得てこいと。で、その情報の得方っていうのが、うんうんうん、そのエリジウムに住んでる人の、その脳から直接情報をマックスの脳にダウンロードしてくるっていう。そう。だから、口を割らせなくても頭に入ってること全部引っ張ってくるから、後からいくらでも重要な、例えば銀行のあの口座のパスワードだったりとか、もろもろ手に入っちゃうぜっていう、うん、結構ね、乱暴な作戦ですよね。
そうですね。もうそれがあれば、全部の扉が開くみたいなぐらいな。とりあえずパソコンとつないで、お前の頭と、その、プログラマーがちょうど地球にいるんですよね。あの、工場内の司令塔みたいなところにいて、そこに入れば、パソコンがあるから、そのパソコンのデータを全部抜き取ってこい。別にお前が覚えなくても、脳内に全部入れるように、そのケーブルも頭に取り付けとくからって話になって、で、手術をして。
ということは、多分エリジウムで暮らしてる人っていうのは、その、なんだろうな、脳内コンピューターみたいなものがあるのかなっていうことですよね。
脳内コンピューターは特にないんじゃないかな。なん
ですね、でもこの、あのケーブルを挿す端子があるってことですよね。首元になんかああいうジャックイン端子があったりとかするっていうことなんじゃないかなと思うんですけども、マックスもあの改造手術を受けてあれ挿すとこがついてるから、同じように何かしらのああいうアンドロイド化みたいな手術をみんな受けてるのかな。まあみんなでなくても一部の人はそういう改造してるんじゃないのかなって思ったんですけども。
ああ、なるほど。
私はすぐには。でも、どこに刺すんだろうって思うじゃないですか。ニワリさんあれ、ニワリさんのその、知ってることを欲しいからって言ってきて、あんな装置持ってこられても刺さるとこないですよね。
ないですね。
だからあれに刺さるような改造してる人が一定数いるんですよね、あの世界には。
ああ、そうかもしれない。そういうことですね。なんかもう、人間なんだけれども、少しアンドロイド入ってる感じなんですかね。
そうなんでしょうね。
なるほど、なるほど。
まあ、そう、まあ今、それでその
、まあ、作戦が、そう作戦がね。
一方でそのエリジウムっていう、理想郷みたいなエリジウムっていうところでも、中は結構、まあ、ドロドロしてるっていうわけでもないけども、権力闘争があったりとかするんですよね。
うんうんうん、
で、それで、まあ多分、まあその、出てくる重要人物として、その防衛担当の長官っていうのと、総裁っていう人がいて、で、まあその間でこう、エリジウムの方向性に関してのこう意見がぶつかってるところがあったりして、権力争いがあるんですよね。
そうですね。もう彼の、あの、総裁の方は、もうこのコロニー自体は、エリジウムは自分が支配したいと。うん、考えて
るから。で、まあ、その長官の方があんまり言うこと聞かないんですよね。自分なりの理想っていうのがあって仕事をしてるんで。
で、
多分、総裁の方は、あの、市民の人気取りをしたいと。
があ
って。でも、それをやってると、どういう設定だったかな、ちょっとぼんやりしちゃったんですけども。でも、それをやってると多分、エリジウムの防衛とかっていった点に関しては、おろそかになっちゃうっていうのがあって、で、長官はそれが許せないと。うんで、まあ、うん、っていうような風に、まあ、LGM の描写があってっていう風になってる中で、まあ、なんか、このペースでやっていくと、2時間、3時間ぐらいの感じになっちゃいますね。じゃあ、印象的だったシーンっていうのをちょっと言ってみましょうか。こう気になったシーンって、まず、まあ、そういう風に、こう、まあ、LGM にこう行きたがるんだけども、みんなが LGM にやっぱり行きたがるわけじゃないですか。でも、それを許さないんですよね。LGM は限られた人たちだけしか行けないと、特権階級の場所になってるんで、で、それで、エリジウムに行きたがる人たちっていうのを、行くだけの技術はあるんで、なんか、宇宙船があって、20人乗りぐらいの宇宙船があって、もっとかな、50人乗りぐらいかな、あって、簡単に行けるんだけども、行かせないように、こう、守るエージェントが地球にいたりとかするんですけども、で、そいつらと、まあ、主人公の、あの、バトルっていうのがあるんですよね。その、まあ、エージェントっていうのが、まあ、ハンター役になるんで、主人公を追っかけて、最後まで、まあ戦うっていうような流れになるんですけども、あの悪役すごくやらしいですよね。嫌なやつだけど魅力的ですよね。あのクルーガーっていう風に呼ばれてるんですけども、あの頭のおかしい凶暴なハンターで、で、多分あの変態っていう、すごく、あれって女性としてはすごく嫌だなっていう描写があるじゃないですか。その、マックスのあの、さまじみになったフレイ。まあ人質に、娘とフレイを人質に取っちゃうんだけども、で、それでそのフレイがいる中で、あの、いい匂いがするなって。俺はあの、女房っていうものを持ったことはないけども、お前はいい女房になってくれそうだぜ、グヘヘっていう、そんな感じのすごく、気分の悪い演技になりましたよね。こいつ頭おかしいなって。
なりました
。何してるかわかんない
ですよね。確かに。
まあ、それだけにこう、敵役としては魅力的ですよね。あんだけ悪い役だったらば、これは全力で叩き伸ばしてくれるんだろうなって。
確かに。そうですね。あの、ま、彼は、ま、常に地球側、ま、ロサンゼルスに滞在してるんだけども、やっぱり裕福層からお金もらってるだけにあって、彼だけリッチなものを食べて生活したりとかしてましたよね。
2階でバーベキュー、一人バーベキューね。
そうそう。で、彼は同じ、その、地球にはいるんだけれども、特別な存在で、だからその、コロニー、エリジウムの方から、悪いんだけどさ、みたいな。
汚れ仕事をやってる代わりに、それなりの待遇を得てるっていう。
そうそうそう。
ことですね。
うん。そう、自分たちの方に向かってくる、あの、宇宙船を狙い撃ちしてくれ、みたいな感じでお願いした時も、何のためらいもなく。
出ましたね。
人が乗ってるっていうのも知ってるけど、まあ、殺す。全滅に至らせる。ほぼ全滅でしたけどね。全滅に至らせるっていう任務をやるんだけれども、それでも解雇されちゃって、で、彼も彼で反抗があったけども、俺言うこと聞いたのになんで解雇なんだろうとか、そういう、やっぱ俺も結局は使い捨ての人間なんだな、みたいなぐらいで、すごいわーってなってたからこそ、頭がさらに悪く、おかしくなっちゃったのかなと思ったんですけどね、私は。
あれでも不思議なんですね。あの、エリジウムって、あれ、自前で防衛設備って持ってないんだなっていうのが、あれは結局自分たちでは汚れ仕事しないってことですよね。
そういうことでしょうね。もう自分たちは人を殺さず 優雅に暮らすっていうのが目的で、争い事も避けたいし、病気も避けたい、若々しくいたいっていうのが望みなんでしょうね。
対としてはその、エリジウムっていうのは、まあ、先進国、まあ、例えば日本だったりとか、アメリカだったりっていうもので、うん、で一方で、ロサンゼルス、主人公のマックたちのいるところっていうのは、第三世界っていうことですよね。だからそのエリジウムの方は医療体制もしっかりしているし、まあ清潔な環境で何不自由なく暮らしている人たちがいて、でもそこにいる人たちっていうのは現状にあんまり満足してなくて当たり前になっちゃってるから、そこにありがたみを感じないし、本当はもっと持ってるものをその持たざる人たちに分け与えることで世界全体が多少豊かになるかもしれないけど、そういうことはしないで、で、そういう問題事とはなるべく関わらないようにしていたいと思っているっていう、先進とそれ以外のそういう風になりたいと思ってるけども絶望的な差があってもうなることができないでいる人たちっていうそういう対比ですよね。
そうですね。本当その通りですね。
で、その結果、予告編を見た時点からエリジウムみたいなこう素晴らしく完成された世界があるんだけども、うん、そこに異分子が入っていくことによって完成された世界がズタボロになってしまうっていう荒くれ者が入ってくることによって世界が一つ終わっちゃう話だなっていうふうに思ってたんですけども、結果的にこの話って一応ハッピーエンドみたいな形で終わるじゃないですか。ずっと話を進めちゃいますけども。でも、あれってハッピーエンドなのかなってどう思いました？ハッピーエンドですか、あれって。
私からしてみれば、そうですね、裕福層が考える幸せ、幸福論っていうのは、結局弱いものとか、そういうものを全部排除してしまえ、金持ちだけで楽しく生きようっていうのが裕福層の願いであって、でも貧困層っていうのはやっぱり自分のことだけじゃなくてみんなのことも考えられる、人と人がもう平等であるべきだっていう考えまで至っているから、まずそこが大きく違うところかなって思うから、そうだなうまくまとめられないな。うん、貧困層側からすればハッピーエンドですよね、
うん。いや、でもあれで、うん、多分みんな思うとこだとは思うんですけども、魔法のような医療ポッドっていうのが、どんな病気でも治すし、怪我も治すんだけども、それが何のコストもなしに治すってことはやっぱないわけだと思うんですよ。お金もかかるだろうし、うんうん、あれ、なんかその、一回体をこうスキャンして、それで帰っていくともう治るっていう、本当に魔法みたいな装置として描かれてるんだけども、あれで、例えば地球にいる。
うん、
まあ、あれ地球もどうなってるかわかんないんですよね。ロサンゼルス以外のところっていうのはかかれないし、で、ロサンゼルスっていうのも思ったより狭そうですよね。実際結構広いんだけども、ある一定のエリアにこう人がまとまって住んでる。だからあれか、環境線が進んだっていう設定だから、人が住めるエリアっていうのは結構狭くなって人口も少なくなってるんでしょうね。でもまあ、とはいえ、何十万とか何百万っていう人がいる中で、その人たちはみんな、治すことによって、で、医療ポッドもその一人治すのにただではないわけだから、それをやっちゃうと、多分金銭的に破綻しちゃうと思うんですよね。とは、エリジウムっていう、技術の推移によって作られたスペースコロニーの中で、ああやって一つの環境があるんだけども、あれがその、経済的に破綻することによって、富裕層もみんなそこにいることができなくなって、で、そこを維持していくことができなくなるから、結果的にみんな、地球のスラムに暮らせる人たちと一緒になる、高いところでみんなが平等になるんじゃなくて、うんうんうん、低いところでみんな平等になっちゃうから、それって、果たして幸せなことなのかなっていう、その、スラムの人たちからしてみたらば、目の敵になるような富裕層がいなくなるから、とはするんだろうけども、人類全体にとっては、うんうんうん、もう本当に絶滅一歩手前になってしまったんじゃないかなっていう、かなりディストピア的な、ね、そんな、夢のない終わり方にも見えると思うんですよね。
ああ、なるほど。
主人公
そうか。
私は。また違うでしょうけど。
そこまでなるほど。なんか私は、どんな状況にあっても夢とか、そういうのを忘れないでほしいっていうか、やっぱり貧困層も人間なんだよっていうことを教えたい映画なのかなと思ったので、うん、例えば、もう、貧困層の人たちが医療ポットとかも手に入れてて、はいはい、で、それをお年寄りや、足の不自由な子に使ったりとかしてたじゃないですか、確かにコストとかもかかるんだろうけれども、その前にもう主人公のマックスが全てのプログラムをゲットしてるじゃないですか、はい、でもその直し方、その修理をする方法とかも全部ゲットしてるから、すごい柄の悪そうなチンピラみたいな、まあ要するに裏社会のような人が、 はい、一番実は、そう、一番実は、
ですよね、
正義。うん、正義だったと思うのね。だからが、そうそう、彼がトップに立った時に、仕事を分け与えることが可能になると思うんですよ。うん、もちろん、彼自体は、裕福層を別に批判してるわけじゃなくて、どうかなとは思ってるけども、完全否定をするような内容とか特に出てきてないので、彼はその、このシステムを考えた、その、貧困層は地球に、裕福層はコロニーに、エリジウムにっていうふうに考えた、そのシステム自体が嫌い。彼も嫌いだったと思うのね。うん、だから、お願い、私はコロニーに行きたいよっていう人たちを、まあ、しょうがないなって送り込んだりとかしてるわけじゃないですか。ビジネスの一環として、最初は。でも、実際に自分もコロニーに行ってから、全部のデータをマックスからもらった時にも言ったけど、最後もそうだったけど、彼自体は、トップに立つような人間、すごい頭いいし、平等、人間のことを平等に考えられる人だから、きっと彼は政治向きなタイプ。はい、
なるほど。
だから、はい、その、結局あの人がトップに立つことによって、うまく仕事を分け与える、まとめる力もあると思うから、こう、威圧的っていうか、鶴の一声なところもあるから、うん、多分反発を起こすような人とかも、最初のうちは出てこないと思うし、で、彼の、その次につながる人がどういう風になってしまうかで、また世界観っていうか、全部変わってきてしまうかもしれないけども、とりあえず、エリジウムって映画の中では、私はハッピーエンドだったんじゃないかなって思うんですよね。だってそれを言ってしまったら、例えば日本とかでもそうだけど、ゆとり世代、ゆとり教育とかあるじゃないですか。はい、結局、彼らには、まあ、勉強はそんなにしなくていいよ、みたいな。ある程度基準程度はやっといてねみたいな。でも私立とかに行かせてることにはエリートになって、この大きい会社を守って日本の経済を良くしていってくれっていう教育をどんどんしていくわけじゃないですか。だからもしそれを日本でやってた時にもそうだけど、どっかで切り捨てが行われていくわけじゃないですか、うん、で君たちお金持ってるし、あ、医療を受けるにもお金あるもんね、じゃあビジネスとして成り立つから君の治療はするよ、あ、君お金ないんだ、あ、じゃあ君直せない、ごめんねって、どんどん切り捨てが行われていくってなった時に、それって貧困層からしたら絶対革命を起こそうっていう気持ちが生まれてくると同じように、エリジウムもそれを先に、はい、今から世界が やろうとしていること、君たちの国がやろうとしていることは、こういうことなんだよ。だから、ちゃんと自分の考えを持ってるべきだよ、みたいなのもメッセージとして加わってるんじゃないかなって私は見てました。ちょっと、なんだろう、私、ぶっ飛びすぎてるかもしれないけど。
そのエリジウム あのトップの、まあ、パテル総裁っていう人がいるんですけども、その彼自体は、もうおそらく、まあ、そこにいる人たちのこう顔色を伺うだけの人で、で、それによって自分が今の地位を保てればいいっていうだけの人だから、世の中をこういうふうにしていこうとか、うん、そういう理想のある人ではない、ね。多分変えていこうっていうのはないんですよね。まあ、それに対して、
やっぱりお金を持ってる部分で余裕があるから、いちいちそんなことも考えなさいっていう教育も受けてないだろうから余裕なんですよね。だから見えてないのかなって。
まあ、下の世界のことはスラムのことなんか特に意識しないで暮らしてるんでしょうね。
うん、おそらく自分がやれと言われたことをただやって、自分がどう思うかとかそういうのも別に無視できちゃう。大人すぎるような人ですよね。う
ん、ところで細かい話なんですけども、
うん
まあ
はい、
この世界ってどうなってるのかなっていうふうにちょっと気になる細かい描写の部分なんですけども、エリジウムに住んでる人たちって、うん、例えばその、誘拐されるカーライル社長なんかは、顔にリッチーっていうふうに文字が、うん、ミミズバレみたいな感じで、あったんですけど、そういうのって気がつきました？あれって何なのかなって、不思議に思ったんですけど。
あ、住民登録のコードのことですか？
うん、でも、それが、こう、下から行くときに、夜勤みたいにするじゃないですか。あれって、なんかもっとこう、
はい、
コンパクトにまとまって、いろんな情報があるっぽかったんだけども、それが顔の一部だけに、うん、で、だからその、夜勤で入れてたコードとはちょっと見た目が違ったんですよね。だからなんか、ああいうふうに自分の名前に、自分の顔に名前を入れるとか、そういうのがファッションとして流行ってるっていう設定なのか、それともなんか別に意味があるのかなとか、不思議に思って見てたんですよ。で、
なるほど。
その、カーライル社長っていうのは、設定を見ると別に名前がリッチーってわけじゃなくて、ジョン・カーライルってことになってるんで、だからリッチーじゃないのかな、うんうん、でもなんだろう、RICHIE って確か出てたと思うんですけども、そういう部分もちょっと面白いな、気になるなって思ったんですけども、後で説明がなかったと思うんで、今もあれどういうことだったのかなって、 なっちゃいますね。
ああ、でも私そこ気づかなかったんですけど、もしその顔にミミズ針みたいなのがある、その住民コードのものとは違うものがあるとすれば、医療ポットの後遺症ってことですかね。
うん、でもそれはないんじゃないですか、あんな。
100%。ね、なんでしょうね。そこはちょっとごめんなさい、気づかなかったです。
面白いなと思ったのは、その、エリジウムを、エリジウムの基幹コード、まあ、OS の部分、なんですけども、そこの、まあ、パソコン表現ですよね。未来のパソコン表現が、今のパソコンとあんまり変わらないどころか、うんうん、場合によってはちょっとこうレトロな感じすらするっていうのがあったんですけども、その、そのエリジウムのその OS 部分の、うん、使われてる言語ですね。今、僕らが使ってる、その、パソコンで使ってる言語と同じようなものを使ってたんですけども、なんかそれが、その未来で使われているものを一から作り出すのは大変だから、ありものを使って表現してるんだとしても、うん、なんかでも、150年後も今使ってるものの延長線上であんまり進化してないんじゃないのかなっていう風な気がして、なんか逆にリアルだったなっていうようなことを思いながら見てたっていう、まあ、っていうだけの感想なんですけども。だから、140年後ってすごく未来なんだけども、今とあくまでこう地続きで変わらないことってのはそんなに変わらないのかなと。ロボコップって見たことあります？あれってロボコップも、あれ、一応コンピューターじゃないですか、中に入ってるのが、まあ、人間の脳を使ってますけども。うん、で、それで、システム全体を管理する、OS が入ってて、確か刀 OS とかっていうのが入ったと思うんですけども。で、それで Windows なんか普及する前の映画だから、コマンドライン方式の昔ながらのパソコンみたいな感じで、そんな管理画面が出てくるんですよね。で、それを見て、いやいやいや、そんな古臭いのねえよ、こんな未来にって思って、だし、多分今見ても思うんですけども、うん、でもエリジウムぐらいにその、うん、なってくると、そういう、いやいや、それはないでしょうっていう感じがすごく薄らいでて、そういう、うん、情報化社会が進んだ結果、そういうベーシックな部分っていうのは、これから大きく進化しないのかなっていうふうに考えられるぐらいまで、現代っていうのは進歩したのかなっていうふうに、なんかそういう見方をして、そういうふうになんか、なんだろうな、その未来世界の描写っていうのがあんまりこう古臭くならないような時代になったのかなっていうふうに思ったんですよね。うまく言えてないなって今喋りながら自分でちょっと頭を変えちゃうんですけども。
いやいやいや、なるほどなと思いましたよ。うん。
でも面白いのは結構やっぱり見方が違ってて、うん、僕はやっぱりエリジウムっていうのは SF 映画として見ていて、SF 映画っていうのはその未来、まあ未来には限らないんだけれども、
うん、
その現在の世界とはその技術的に明らかに何か違う状態の、まあその世界を描くっていうのが使命だと思ってるんで、だからその、まあ、現在とこう違う部分、どういうふうに、例えば未来の話であれば、今とはどういうふうに変わってるんだ、あるいはどういうところが変わってないんだっていうところを見て、で、映画だと時間の都合があるんで、細かいとこまでは詰め切れないから、こう、抜けちゃう部分を勝手に、これってこういうことなのかなっていうふうに、穴埋めしたりとかして見るのが好きなんですけども、でも、
なるほど、
やっぱりそういう見方はしてないですよね。
そうですね。映画自体が、なんかそんなに深く考えてないんじゃないかなぐらいですもん。なんかもうエリジウムって存在がありますよ。そこには医療ポットがありますよ。そこでは空調管理とかも全部プログラムでされてますよ。っていう内容だけであって、すごいそのパソコンとか出てくるものとか、そんなに発達してなかったじゃないですか。だからそこまでは想像を膨らませてなくて、何が言いたいかというとね、みたいな。
うん、結局なんか、そういうことを描きたいわけじゃないですよね。
そうそう。なんか、SF 映画として見てはいけないような、人間、ヒューマンドラマ的なところで見た方がいいんじゃないかなぐらいでしたね。なんか。
そういう目線で見てる2割さんからすると、映画のもう一つの売りっていうのは、うん、ドロイド、まあ、アンドロイドというか、その機械兵士と、
うん
まあ、それに対抗するために、エクソスーツっていう、まあ、強化外骨格みたいなものをつけた人間が戦うわけじゃないですか。
はい。
っていうような、辺の、まあ、いかにもこう、SF 的な戦闘描写っていうのがあったんですけども、辺ってどういうふうに見えました？
そうですね。あれについては、もうなんか、日本の、なんだろう。アニメとか、
はい、
いろんな、
アニメっぽいですよね。
そうそうそう、アニメとかから影響されて、そのまま使ったんじゃないかなぐらい。
うん、まあ多分、そういうの
専門家とお話しして、練ったような内容ではなくて、まあきっとこんなもんだろう的な、軽いノリじゃないかなって私は見てました。
うん、そう。
うん、なんか、その、警察の、
はい、ドロイド。
アンドロイドの方の、ロボット自体も、あれ、なんかこれどっかで見た形だな、みたいなぐらい。
ええ。
で、あと、主人公を追いかけるための。
はい、クルーガーの。
そうそう、あの飛行船あったじゃないですか。そういうのとかもなんか見たことあるなぐらいな内容だったので、うん、監督はそこまで考えてなくて、私からしてみたらもっと SF 映画としてね、
はい、
しかも何百年後っていう風に見るんであれば、警察もロボットはロボット、アンドロイドはアンドロイドなんだけれども、もっと違うんじゃないかなって思います。なんか彼らは言葉とかには反応を過ごしたじゃないですか。あと、
はい、
警察にいるカウンターにいた、
あ、監察官、あれは多分後ろに人がいて、あそこにあの人形なくてもいいんだけども、一応人型のなんかを置いとこうっていうことだったんじゃないのかなと。
でもあの人形はなんか心拍とかも分かってませんでした？
あれは多分外からセンサーで読み取ってるんじゃないですか？まあでもな、赤外線センサーとかあるじゃないですか。それで、
はいはいはい、
あのやってみると、その体表面の温度を見て、
うん、
緊張するとこの辺の温度が下がるとか逆に上がるとかっていうので、ある程度状態を見るっていうのはできるから、そういったセンシング技術の応用だと思いますよ。で、そうやって、でもだとすると不思議なのは、うん、ドロイドの方はじゃあどうなんでしょうね。あれっていうのは人工知能で動いてるのか、それとも、あの警察官がこう遠隔で見てて、で、その、あの、ああいう皮肉とかっていうのは、その人間が判断してるのか、っていうのは、まあ、描かれてないけど、どっちでしょうね。AI なのかな？
そう、私は人工知能、そう、AI だと思います。
ドロイドは AI なのかもしれないですね。
うん。私は両方とも AI だけど、その外観からして、街の中にいる、その警察のアンドロイドの方は、最新のもので、
うん、
警察側にいる、のも AI は AI なんだけども古いタイプのアンドロイドっていうふうに私は見てました。だから裏に操作をする人がいるとかじゃなくて、それ自体も
そうか、そうすると
昔使われてたロボット、
うん、ますますあの世界って仕事ないですね。警察官の仕事ももう人間のものじゃなくなってるってことになってるんですね。
そうそうそう、だから本当にあそこにいる人たちは仕事がない、ただ工場で働くこと。
でもあの工場の中にもほらドロイドがいたじゃないですか。
キ
ャタピラ乗っていたガンタンクみたいな形をした。
そうですね、そうですね。
だからあれだけ機械化できるんだったら、なんで人間を使ってあの作業をするのかなっていう、ドロイドがドロイドを作るっていうのでもいいような気もしちゃうんですよね。
うん。だから監督自体がそんなに考えてないんじゃないかなって私は思って見てました。うん。だから、例えば、そんな扉が閉まらない、パレットが挟まってる生産性っていうんだったら、はいはい、普通だったら、ロボットが出てきてピッて直せばいいだけじゃないですか。そんなに発達してるんだったら、
うん、
その、緊急用の何か、設備とかが整ってる何百年も後だったら、今までのその工場の内容とかも見て、どういうミスが多かったとか、こういう時大変だなとか、いろいろマニュアルがもうあるじゃないですか、
うん、
でそれに沿ってロボットを作っていけばいいだけの話なんだけども、あれはわざわざそのなんていうのかな、
なんかね、まだあの現在のその例えば自動車工場とかの方がよっぽどあのオートメーション化されて時代っぽいよっていう。
そうそうそうそう、そういうことだった、ね、から、うん、だからあの映画を SF 映画として見てはいけないんじゃないかなっていうふうに私はちょっと思うところが多々あって、監督自体もそこを訴えたくてあの映画を作って、その俺のはすげえやつ、すごいいい内容だぜみたいな感じ、うん、なんていうのかな、 SF 映画だよこれみたいな感じ出すよりかは、どちらかというとこれからの人間の思想の方を重視して作られてるんじゃないかなって。例えばあの映画自体は今からこれから先ね、今も本当によくテレビとかで信じるか信じないかあなた次第とか言ってフリーメイソンの話とかよくやってるじゃないですか、
はいはい、
でもフリーメイソンがあるなし関係なくて、でも本当の裕福層っていう人たちは、
はい、
国が核を持ちませんって言っても個人で核を所有することもできれば、
うん、
個人で密かに研究を進めて自分がムカつくやつとかを殺すことも簡単にできるようになってくる。
まあそれこそああいうクルーガーみたいな頭のいかれたやつを雇ってっていうことをすれば十分に可能でしょうね。
うんうん。
嫌なやつを消したいぐらいなら。
そう、知識とかもすごいそんな金持ちだったらいくらでも雇えるじゃないですか。っていう、その、例えば裕福層だけど、街の中でホームレースとかを見たら、多分そういう人たちは胸が痛むんじゃなくて、あいつら生きてる価値ないなっていう風にしか見ないと思うんですよ。
うん、まあ別の世界に暮らしてるっていうのは間違いないかなとは思いますね。
そうそうそう。で見てて、なんか腹が立つじゃないけど、どうせ今までそいつの先祖とかは働かないで何かののと生きてただけなんだろうみたいな。何も考えずに生きて てただけで、俺たちは昔から勉強勉強って言われて勉強して頑張ったんだぞっていう、お前たちはアリとキリギリスで言えばキリギリスなんだよみたいな、そんなやつ存在してなくてもいいんだよっていう考えを持ってパッとします。そうすると彼らを絶滅したくなると思うもんいちいちそんなことで悩みたくもないし考えたくもないってなった時に排除していくことを考えていくと思うのね、仕事をなくしていって、お金持ってるから会社を倒産することも簡単にできるだろうし、自分たちの好きなように世界を動かすことができる、全部お金で動けるから何でもそういう風にやっていけるってなった時に、自分の好きなようにできるわけじゃないですか。テレビ見てて、あ、この国うざいな、国はでも核持ってないのか、じゃあ俺持ってるかっぽいみたいな感じでやれば、簡単に国も滅ぼすことができるようになってくる。でも核とかで自分も放射能とかにかかったら嫌だなってなった時に、じゃあ金持ち同士でグループ作って創立しちゃえばいいじゃんって考えになってきた時に、エリジウムになる可能性は十分にある。まあ、監督やってる人っていうのは多分、頭いかれた人が多いから、自分が超裕福不層だったらこういうことするだろうなっていう考えで作っていくと思うのね。でもそうなった時に、自分たちが新しい国を作ったとした時に、そいつらはどんな動きをするかなっていう軽いノリで構想を練り始めたって私は思ってて、でその時に彼らの中でもやっぱり反発者が生まれたり、お金が欲しくなって、はいはい、そのどんぐりの性比べの中でも金を奪い合ったりとか、自分が楽しければいいっていう考えだったりとか、そんなのを持ちながら生きていくってなった時に、もちろんもうここで生きていくってなったら死んだ方がマシだって言って自殺する人も出てくるだろうし、うわもうこいつマジムカつく、こいつが持ってるもの全部奪ってこいつ死ねばいいのにってなって、そいつを殺して自分の持ち分を増やしていく、だから道徳心がどんどん奪われていく中でも、やっぱりヒーローってなる人は、そんな状況でも希望とか夢とか持ってる人なんじゃないかなみたいな。で、こいつらが、どういう動きをしたら、どういうふうにまた変わるんだろうってなって、行った時に、あ、じゃあ、やっぱり、今の世界でもそうだけど、やっぱりどこかで、なんて言えばいいのかな言葉が選べないな。マフィアって呼ばれて、ギャングスターって呼ばれてるような人たちが存在してて当然だし、でもその人たちの方が、実は、いい働きをすることもある。その人たちと手を組むことによって新しい考えが生まれたりとか、新しい動きをもたらすことができるっていうふうに監督は考えてるんじゃないかなって私どっかで思って、そういう人たちにも尊敬をしているんじゃないかなってね。なんかちょっとグロいけど
割とニワリさんってスパイダーですね、まあ、スラムの方のリーダーみたいな人のことを結構評価してるけども、彼も結局はあの中での搾取層、富裕層ですよね。エリジウムに行きたい人たちから多分高額のお金を取ってチケットを売って、でそれを送り込んで、であれ宇宙船が撃墜されちゃったりもするから、その宇宙船の費用もこう見越して、それがダメになって新しく手に入れてもこう利益が残るぐらいの金額取ってるはずなんですよね、何十人かっていう乗客から。だからで、まあ、しかもああいうスーツを開発するような資金もあったりとかっていう、まあ、かなりスラムの中ではこう持てるもので、その持てるものと、まあ、エリジウムの本当の意味でのこう富裕層、その結局はそのどっちが主導権を取るかっていう話でもあると思うんですけども、まあ、その中で、主人公のマックスっていうのは、彼はあくまで純粋な人ですよね。その頃にあったことをこう、まあ、ずっと引きずって、で、その頃にこう言われた言葉っていうものをこう大事にして、
そうそうそう。
マックスさんではいるんだけれども、その中で、連れの子供の純粋な姿にこう心打たれたりとかして、で最後は自己犠牲心だったりっていうものを発揮したりして、でそれで周りにいる人をこう一瞬助けるんだけれども、でも多分彼の働きによってその、ある仕組みっていうのは壊れちゃうんだけども、世の中が結局良くはならないと思うんですよね。さっき言ったけども低値安定しちゃうっていう、
そう、なんか私は映画の中の主人公のマークスは、最初自分さえ助かればいいっていう考え、自分だけがなんとかなればいいっていう考えを持ってたって私は思うのね。
ですね、それが書かれてましたね。
そうそうそう、
ね、自宅で手術してもらった後にあっさり言っちゃいますもんね、助けてって言われても俺には無理だよって。
そうそうそう、もう自分しか見えてない、もう自分があと5日の命しかないってなってる状態、彼自体は最初は全然ヒーローでも何者でもなくて、本当に自己中心な人間なんだけども、そのどうすればいいっていう話を持ちかけた時に、その人はそのスパイダーが引き換えにしたものは、お前一人が助かるわけじゃなくて ここにいるロサンゼルスみんなが助かるような方法をお前やれって言って、初めて主人公にヒーローみたいな役目を与えた、その指令を与えてるのはスパイダーだったわけですよ。
うん、
でそこで彼はその最初スパイダーの言いなりになってやっていくんだけども、
はい、
徐々に徐々にみんなのためにっていう風に考えていけるようになって、最終的には自分の命を失ってもいいからみんなが幸せになる方法を取ってくれっていうところまで持っていく、
うん、でも彼多分そのみんながっていう意識はないですよね。
全く最初なくて、
女性の彼女と、まあ、その彼女、まあ、彼女のために彼女の娘を助けたいっていうとこまででしょうね。
いや最初は持ってなかったと思う。
まあ、それも最初はなかったけれども、でその後変わっても、でもスラムのみんなのためにみたいな、そういう仲間意識はなかったんじゃないかな。
うんうん、そう、なんか初めてその主人公がうわーって熱くなったのはやっぱり打ち合いのシーンあったじゃないですか、データを進むっていう時に、はいはい、その時に目の前で初めて知り合いが殺されてい く、
はい、
自分を守るために命を犠牲にした人が いたっていうところで、初めて俺自分のことばっかり考えてやってたけども違うんだって、こうやって自分のために命を落とす人もいるんだっていうのを目の前でその見たことによって気持ちが切り替わったんじゃないかなって思う。なんかそこでスイッチが入って、自分のため自分のためで やろうとしたけども、
うん、
ちっちゃい頃にそういえばシスターがこうやって言ってたな、俺はなんか特別な力があるって言ってたなみたいな、あれって結局何だったんだろうってところまで考え始めて、死、うん、と向き合うことによって初めて考えるようになってきて、で、あ、分かった、今スパイダーが俺に使命を与えたことによって、その使命は自分のやりたいことでもあるんだっていう風に気持ちが切り替わった。で彼は夢とか希望とか自分のための、自分がコロニーに行きたい、そのエリジウムに行きたいがための最初は夢と希望だったんだけれども、そういう人が死んだりとかを目の前にしていくうちにどんどん芽生えていって、でもスパイダーからの使命は絶対やらなくちゃいけないことっていう、もう使命感もあるし、それやらなかったら自分死んじゃうってなった時に、あ、その使命は自分のためでもあるけど人のためにもなるんだってところに気づかされて、どんどん動いていける。で、自分はもう命があとこんだけしかないんだったら、自分のためだけじゃなくて好きな人も助けたいし、好きな人の子供も助けたいってなってきて、初めて途中からね、途中から初めてそういう気持ちが芽生えたんじゃないかなって私は見てました。だからあれは SF 映画として見るよりもどちらかといったらヒューマンドラマとして見るべきじゃないかなとも思ったんだけど、私だけかな、
うん、まあ、SF 映画っていうのはその未来をこう描くためだけの映画であることっていうのはなくて、その未来だったりっていうその現実、今の現在ではこう舞台設定、まあ、できない舞台設定を用いることによって、まあ、その今の問題とかっていうものをこう、描き出すっていうものだから、SF っていうのは、SF 映画じゃなくて、SF 要素を持った映画でしかないんで。
あ、そうですね。
うんうん、だから、そういう風な分け方はできないと思うんだけれども。
あの CG とかも、本当、はい、どのシーンを撮っても CG もすごいですもんね。
ロボットなんかみんな CG みたいですね。
ですよね。ああいうのもすごいですもんね。
そのシスターの言った、あなたは特別な、何でしたっけ、特別な力があるでしたっけ、
なんかそんなようなことですよね。
あれって、でも多分その子供がいたらば、やっぱりその、まあ、うまくいかない時とかに、まあ、その子供をたしなめたりとか、たしなめつつも、その、ただ叱るだけじゃなくて、やっぱりその、前向きにしてやらなくちゃいけないじゃないですか。そういう時に言う、特に根拠のある言葉ではないっていう、
うん、
けれども、ああいう言い方って多分すると思うんですよね。だからその、大人としては、その、本当にその子は特別だと思って言ってるわけじゃないんだけど、まあ、その一方でその子供っていうのはすごく特別な存在ではあるんだけども、ただそれが他の子供と比べて本当に特別かっていうと、そういうわけじゃないんだけれども、ああいうふうなことを言うと、でも、そういう、だから大人にしてみれば、特に特別な、本当に特別な意味がある言葉じゃないんだけども、そういった言葉がああやって、で、どこかでその人の支えになっていて、
うん、
で、まあ、その人生の中で大きな影響を与えることがあるんだなっていうふうに見ると、やっぱり、
うん、
そういう言葉の使い方一つで、その先のその人の人生も変えるし、まあ、それによって世界っていうものをこう大きく変える力になるんだなっていうふうに、読めると思うんですよね。だから、うん、なんか、そういうふうな、それって、SF 映画っていう風に見てるのとは全然違うとこなんだけども、うん、僕別に子供もいるわけじゃないけども、そういうのってちょっと覚えといて、やっぱり、なんか子供とかいたらば、 そういうふうに、ちょっとした一言でこう、まあ、ネジ曲がった子にするのも、自分の力にする、できる子にするのも、大人の言葉一つで変わるんだなっていうのをちょっとこう意識して持っていきたいなっていうふうに思いました。
そうですね。なんか、本当白い嘘っていう感じですよね。
そんな言葉があるんですか？
なんかそう、なんかね、なんだっけ、ホワイトライっていう言葉が、なんかあるらしくて。
初めて聞いた。
ごめん。私すごい適当な人間なんだけど、なんかそういうのがあるらしくて。だから、そのシスターが言ってるのは、おそらくホワイトライ。その、
はい、
そう、本当にヒロシさんが言ってたように、子供を、間違った方向に行かないように、愛情を込めて、こう、言う嘘。
うん。これ意地悪な言い方になるけども、その神様がいるから、その神様に背かないように、しましょうっていうのも、そのホワイトライですよね。
まあそういうことですよね。
神様がいないっていう立場に立って、ものを言うとすればですけども。
そういうことだと思います。なんかこう、彼もだからもしその言葉をちっちゃい頃からね、ずっと信じて生きてたら、多分、善かなんて思ってないはずですよね。でも彼はどこかで疑ってて、思春期も迎えて、ね、もう荒れ狂って人生をやってたと思うし、だからもうやっぱり今が楽しければいいっていう考えをずっとやってた人間だったと思う。余命5日ってなって、仲間っていうかこう一生懸命やってくれた人とかが死んでったりとか、自分のために命を落とす人とかを目の前にして、ようやく自分のためだけに生きるとか楽しきゃいいっていう生き方じゃなくて、誰かのためにみんなのために動こうとする、
はい、
なんかかっこいい大人に変わったみたいなさっていうふうに私は見てたな。だからマットデーモンが選ばれたんじゃないかなとかさ。
あ、マットデーモン、あの配役ってどうでした？マットデーモンで良かったですか？
いや、彼はなんか、すごい合うと思う。私は彼で良かったと思う。あれがブラッド・ピットとか。
まあ、ではないでしょう
ね。ねえ、なんかそういうのだと違う。なんかこう、いい大人なんだけれども、子供っぽい道具じゃないとできない役なのかなと思ったから。
関係ないけど、子供の頃って、彼、スペイン語で話してましたよね。多分。だからその、
鉛とかありました？
鉛っていうか、英語じゃなかったですよね。
そっかそっかそっか。そっか。映画のシーンの中でってこと？
まあ、少年時代の描写、だから頭の部分で。
そうでしたね。確かに。スパニッシュなのかな？
多分、ロサンゼルスだし、そうなんだろうなと思って、なんだったかな。話が脇にそれました。
いえいえ。私は忘れてたなと思って、今ちょっと思い出して、もう一回見たくなる、もう一回見たくなりましたね。うわっと。
そうですね。ね、僕も本当は多分2回か3回、3回は見ないにしても2回ぐらい見たいなって思ったんだけども、もう終わりのタイミングで見たんで、もう一回劇場で見るのは難しいと思うんですけども、まあでも DVD でも出たらもう一回ちょっと見たいところですね。
そうですね、そうですね。で、今度なんかまたいろんな人が見た時に違うまた見方、いや自分をこういう風に見たよとか、これダサくだよ、だってこういうところがとか、そういう意見があってもいいと思うし、なんかまたこういう話が、また今はなんかこう一回見ただけで話してるから、
はい、
お互いちょっとうんとか、私もよくうんとかなるところもあるから、もう一回見直した時にね、また感想とか述べ合えたら最高ですね。
あ、そうですね。まあ一応おすすめの映画っていうことをいいと思うんですけども、
間違いない。
そうだな。じゃあ最後に、今だいぶ長くなってきたんで、
はい、
最後におすすめの一番の見どころのところをちょっと紹介して終わろうかなと思うんですけども、僕の見どころのおすすめの見どころのシーンなんですけども、
はい、
エリジウムっていうその大きなスペースコロニーをこう管理してる OS を再起動するシーンがあるんですね。で、今でもパソコンってこう再起動すると、まあ最近の Windows 7とか8になるとだいぶ早くなったとはいえ、1分とかかかるじゃないですか。で、昔の Windows、まあ、XP 以前とかだと、パソコン立ち上げるのに5分とかかかったりとかして、もうほんと勘弁してっていう風になったと思うんですけども、それがあんな大きなエリジウムの管理システムが、わずか何分間で再起動できるっていうのは、これはさすが150年後の技術は超すごいぜっていうので、隠れた見どころだと思うんで、これから見る人はですね、ぜひ見逃さないようにしてほしいなと思いましたというのが僕のおすすめのシーンでした。はい。ということで、ニガリさんはどんなシーンがおすすめでしたか？
そうですね。私はパソコンとかじゃないんですけど、やっぱり、その主人公が余命5日ってなった時に、そのたったの5日間の中でも自分の考えを変えていって、 そして自分の命を守るだけじゃなくて周りのことまで考えられるっていう彼の成長ぶりなところをぜひ注目して、まあ、見ていただけたらなと思います。はい、以上です。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
ということで、お届けしてまいりましたのは、ひろしと
2割です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。